はい、今日は子どもたちに対する教えという題で、子どもたちに対するメッセージということなんですけれども、今日は子どもたちが礼拝の中に集っていることを覚えて、感謝したいと思います。パウロの手紙は礼拝の中で朗読されたというふうに言われております。そしてパウロは、自分の手紙が礼拝の中で朗読されることを想定しながら書いたと、そしてそこに子どもたちがいるということも想定しながら手紙を書いたというふうに言われております。当時の教会の中にあって、子どもたちは礼拝の中のとっても大事なメンバーだったということが伝わってきますけれども、そういう意味でも今日は感謝したいなというふうに思います。今日は子どもたちに対する神様のメッセージということでありますし、子どもたちといった場合、小さい子どもだけに限りません。大きい子どもたちもたくさんおりますけれども、私たちそれぞれ、父と母を持っております。その父と母に対して私たちはどんな務めを果たさなければいけないでしょうか。そのことを今日は聖書から学んでいきたいというふうに思います。6章に入りました。6章の1節の言葉をお読みいたします。子供たちを主にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。と、子供たちを、パウロは子供たちに呼びかけております。そしてその後で子供たちが果たさなければならない務めについて教えています。子供たちがまず第一に果たさなければならない務めは何でしょうか。それは自分の両親に従うということです。自分の両親に従うということが子供たちに与えられている第一の務めであるということが聖書で教えられています。そのことを心に留めたいと思います。肝心なのはその理由ですね。なんで子供たちは自分の両親に従う必要があるでしょうか。今日の聖書の箇所から3つの理由について共に覚え合っていきたいと思います。第一の理由、なぜ子供たちは自分の両親に従わなければいけないんでしょうか。第一の理由は、それは正しいことだからですと聖書に書かれてあります。一節の後半に、これは正しいことなのですと書いてあります。第一の理由はとても単純明快と言っていいかと思います。子供たちが自分の親に従うことは正しいことなのだということです。おそらく皆さんそのことをよく分かっていると思います。そしておそらくクリスチャンでない方でもそう思うんじゃないかなと思います。聖書を読んだことがない方でもこの言葉には、この御言葉には納得していただけるんではないかというふうに思います。子供が親に従うのは良いこと、正しいことであると広く知られていると思うからであります。世界中にたくさんの国々、たくさんの民族、たくさんの文化がありますけれども、おそらくすべての、そのすべてで子供の親に対する服従の大切さというものは教えられているんじゃないかというふうに思います。ですから、これはとても正しいことです。そして子供たちもそのことを知っています。ですから子供たちは親に逆らうとき、親に背くとき、親に反抗するときというのはどこかに後ろめたさを感じているじゃないだろうかというふうに思いますね。自分は今正しいことをしていないという申し訳なさのようなものをどっかに抱えながら背いたり反抗したりしていることが多いんじゃないかなというふうに思います。ルカの福音書の15章の放蕩息子の例え、皆さんよくご存知だと思いますが、あの放蕩息子も随分親不孝な息子で、まだお父さんが元気であるにもかかわらず、まだ生きているにもかかわらず、財産の半分をくださいと要求して、そしてそれをもらって家を出てしまいました。そして遊び歩いて財産を使い尽くしてしまって、最後には行き詰まってしまうんですけれども、聖書を読むとその時に彼は我に返ったと書いてありますね。あたかもそれまでの彼が本当の自分ではなかったかのように、そしてその時ついに本当の自分を取り戻したかのように、彼は我に返ったということです。そしてその時に放蕩息子は言うんです。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。こういうふうに言ってるんですね。この彼の言葉から、ああ彼はやっぱりお父さんに逆らい続けていることに対する罪の意識をずっと持ってたんだなということに気づかされます。それまではもしかしたらあんまり気にしてなかったかもしれませんね。それまではあんまり気づくことなかったかもしれませんけど、彼はついに我に返って彼の本当の気持ちに気づいたんですね。彼の心は親に従うのは正しいことなんだと知っていました。そしてその親に背くことは正しいことではないということを分かっていた。このように私たちは人間はみんなそのことを知っているんではないかというふうに思います。そしてそのような存在として神様に作られているからであります。つまりこのことは神様の創造の秩序にかなっているということです。先月は夫と妻の関係について考えました。妻が夫に従わなければならない理由も、夫が妻を愛さなければならない理由も、作り主なる神様の創造の秩序というものに関係していました。 夫は妻の頭です。夫は妻の頭として作り主なる神様によって作られました。夫には神様から特別な権威と責任とリーダーシップを与えられている。それゆえに妻は夫に従わなければならない。創造の秩序というものがそこにあるということを私たち教えられました。また夫と妻は神様によって結ばれて二人の存在なのに一体です、一体になったことも聖書で教えられていますね。ですからこれが夫が妻を愛さなければならない理由ですね。もう自分の体です。夫は妻を自分の体のように愛さなければいけない、自分のように愛さなければならないと。それもやっぱり創造主なる神様の秩序に従っている、そういう形であるということが分かります。親子の関係も同じです。子供たちはなぜ親に従う必要があるでしょうか。そのような存在として子供たちが神様によって作られているということなんですね。家庭の頭は親です。 親に神様は家庭を治める権威と責任とリーダーシップを与えています。私たちは子供である限りこの権威に、神様が定められた権威に従うということが求められている。よって子供が親に両親に従うのは正しいことです。子供として当然のことです。創造主なる神様の創造の秩序というものを私たちは覚えながら、私たちは自らの父と母に従うということ、この姿勢を大切にしていきたいというふうに思います。これが一番目の理由です。子供たちが両親に従わなければならない二番目の理由は何でしょうか。それは神様の命令だからということになります。二節の言葉をお読みしたいと思います。あなたの父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒めです。あなたの父と母を敬え。これは十戒の第5番目、第5回ですね。皆さんよくご存知だと思います。パウロはここで旧約聖書に出てくる十戒の第5回を引用しています。それはあなたの父と母を敬えという、そういう戒めです。私たちの父と母に従うことは子供として正しいことですけれども、それだけではない。それは歴史を支配する神様の人間に対する命令であるということ、人間がどうしてもしなければならない大切な務めであるということがここから私たち教えられます。ですから私たちは自分の両親に従わなければいけないと。そしてこの十戒の第5番目には敬いなさいと教えられております。ただ従うだけではなくて敬うということが求められています。ただ私たちは言われたことに機械的に従う、ロボットのように従うということではなくて、そこに敬うという姿勢が求められている。機械的に従うということではなくて、親を愛情と尊敬を持って敬う、尊敬するということが私たち子供として求められていることであるということです。ここで私たち注目したいのは、パウロがこの戒めと一緒になっている約束というものに注目しているということです。2節の後半には、これは約束を伴う第一の戒めですと書いてあって、ただ十戒の第5番目の戒めを紹介するだけではなくて、それにセットになっている約束があるんだと、約束が伴っている戒めなんだということをここで教えております。そしてその約束ってどんな約束だったでしょうか。それが3節ですが、3節にこう書いてあります。そうすればあなたは幸せになり、その土地であなたの日々は長く続くという約束です。そうすればあなたは幸せになりますという約束、そしてその土地であなたの日々は長く続きますという約束、つまりこれは長生きしますという約束ですよね。当時の人々にとって長生きするというのは最高の幸せとして覚えられていることでした。つまりこれはあなたの地上での歩みは間違いなく祝福されますよという約束です。皆さん、十戒の第5番目にこのような素晴らしい約束がセットになっていたということを知っていたでしょうか。十戒についてよく知っている方多いと思うんですね。十戒の5番目に父と母を敬えという戒めがそこで教えられているということはよく知られていることかと思いますけれども、そこにこんなに素敵な約束が伴っていたということを皆さんどれだけ知っていたでしょうか。意外と知られていないことかなというふうにも思いました。十戒は出エジプト記の20章と申命記の5章に教えられています。2箇所にて教えられていますが、そのどちらを見てもこの第5番目の戒めにはこのような素晴らしい約束がセットになっております。そして十戒の1番目から10番まで全部読んでみますとですね、このような素晴らしい約束がセットになっているのは実はこの第5番目だけなんですね。他の戒めはその戒めが教えられているか、あるいはそれに対する解説が結構ついているのもありますけれども、このような素晴らしい約束がついているのはこの第5番目だけです。そこに私は神様の憐れみというものを感じさせられるなというふうに思います。 親に従いたいと思ってもなかなか従えない、そんな私たちではないかなと思うんですけれども、親に従うときにいろんな難しさを感じさせられる私たちではないかと思うんですが、そんな私たちを励ますための祝福の約束がここでセットになっているというのは、神様の私たちに対する大きな憐れみじゃないかなというふうに思います。ここに父と母を敬いたくなるような素晴らしいおまけがついていると言ったらいいでしょうか。子供たちはおまけが大好きですね。お菓子を買うよりもお菓子についているおまけの方が欲しくてお菓子買ったりしますけれども、でもそのような素晴らしい祝福を持って私たちを励ましてくだ、約束を持って私たちを励ましてくださっているとしたらば、そこに神様の愛を私たちは感じるんじゃないかなというふうに思います。父と母を私たちが敬うときに私たちは間違いなく幸せになります。神様はそう約束してくださっていますね。私たちの父と母を敬うときに私たちの地上の歩みは間違いなく祝福されます。これが神様の約束です。そのことをもっともっと私たちはここに覚えるべきではないかなと思うんですね。そしてこんなに素晴らしい祝福が約束されているのであれば、本当に私たちに与えられている父と母を敬うということを大切にしていきたいなということを思います。そしてこの十戒の第5番目の戒めが置かれている位置関係を意識するときに、あ、確かにこれは祝福の約束なんだなということがおのずから分かってきますね。実回皆さん、思い出すかと思いますが、1番目から10番目までありますが、第1から第4番目の戒めは主に神様との関係における戒めであるというふうに分かります。そして5番目から、6番目から10番目の戒めは人間関係における戒めであるということが分かるかというふうに思います。1番目はあなたは私以外に他の神があってはならない。第2番目はあなたは自分のために偶像を作ってはならない。3番目はあなたはあなたの神主の名を乱れに口にしてはならない。4番目は安息日を覚えてこれを聖なる日とせよと。以上が神様との関係における戒め、私たちが果たさなければならない戒めです。一方6番目は殺してはならない。7番目は勧誘してはならない。8番目は盗んではならない。偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならないと続いていきますけれども、このように6番目から10番目は人間関係における戒めであるということが分かります。つまりあなたの父と母を敬えというこの第5番目の戒めは前半と後半を結ぶ要の位置に置かれているということが分かるわけです。この両方を結びつける大切な位置にこの戒めが置かれているということ、そしてこの戒めが神様と私たちの関係の中で味わう祝福を私たちの人間との関係の中に味わう祝福へとつなげていく大事な役割を果たしている戒めであるということに私たち気づかされるんではないかというふうに思います。私たちの神様は、今礼拝している神様は私たちの父なる神様ですね。そして私たちは父なる神様の子供たちです。ですから私たちの神様との関係は親子関係ですね。もし私たちが父なる神様を本当に尊敬し、この神様に従い、神様を敬うならば、当然この地上における自分の父と母も敬い、従うことができるんではないだろうかというふうに思いますね。実際子供たちは父と母に従うことを通して神様に従うということを学んでいきます。この地上においてお父さんとお母さんというのは神の権威を表しています。神の権威を表す存在です。ですから子供たちは自分の家でお父さんとお母さんに従うということを通して、実際には神様に従うということを学んでいきます。神様との親子関係とこの地上の親子関係はつながっているんですね。そのようにして家庭は祝福されていきます。そのようにして家庭が祝福されていくとですね、これが今度私たちの人間関係の祝福に広がっていきます。つながっていきます。この第5番目の戒めはあらゆる人間関係の戒めの前提になっている戒めです。殺してはならない、勧誘してはならないという戒めよりももっと先に父と母を敬いなさいという戒めが来ているんです。ですからパウロはここでこれを約束を伴う第一の戒めですというふうに教えています。ここで第一とパウロが言っていることの意味についてはいろんな、議論があるようですけれども、この第5番目の戒めの大切さがこのような言葉をもって強調されているというふうに考えられます。父と母を心から尊敬する人は人を殺しません。父と母を心から尊敬する人は姦淫を犯しません。父と母を心から尊敬する人は盗んだり嘘をついたりしませんね。あらゆる人間関係の祝福の基盤がここにあるということを私たちは聖書から 教えられたいというふうに思います。逆にこの親子関係が崩れるところから様々な人間の問題が起こってくるんじゃないでしょうか。様々な罪悪というものが起こってくるんではないでしょうか。今の世の中において様々な社会悪がはびこっていることと家庭が崩壊しているということはつながっていると私たちは考えるべきだというふうに思います。このように私たちは自らの父と母を敬い、両親に従うときに神様との関係が祝福されます。そして同様に人との関係も祝福されていきます。そしたらどうでしょうか。もう間違いなく幸せではないでしょうか。神様との関係において祝福があり、人との関係においても祝福があったら、間違いなくそれは幸せな人生だということ。この地上の歩みがいかに祝福されたかということになるんではないでしょうか。ですからここに書いてあることは根拠のあることなんですね。第5番目の戒めには約束が伴っているということをぜひ今日は心に留めたいと思います。それはこの地上での祝福が約束されている、そういう戒めであります。私たちの地上での歩みが本当に幸せになるように、祝福に満ちたものとなるために私たちはぜひ自分の父と母を敬っていきたい、そして自分の両親に従うものでありたいというふうに思います。子供たちはなぜ自分の両親に従う必要があるのか、3番目のことを次に学んでいきたいと思います。それは両親に従うことがイエス様に従うことになるからです。一節に子供たちを主にあって自分の両親に従いなさいと教えられております、命じられています。ここに主にあってというふうに記されております。私たちの肉親、両親に従うことと、イエス様に従うことが別々のことではないということ、それは実は一つにつながっているんだということをこの言葉を通して私たちは教えられます。私たちが子供として自分の親に従うこととイエス様に従うことは別々のことではないんですね。一つにつながっているんです。そしてむしろ私たちはイエス様に自分の両親に従うことを通してイエス様に従うことができます。その一番いいお手本はイエス様です。イエス様ご自身です。イエス様は本当に自分の親によく従って仕えた、そのことによって父なる神様に従った、その姿が聖書の中に出てきます。イエス様が12歳になられた時のお話、皆さんよくご存知だと思いますが、一つの事件が起こりました。イエス様がいなくなってしまうという事件です。イエス様と父ヨセフ、母マリアはエルサレムでお祭りがあって、その時に家族でエルサレムに来ていました。そのお祭りが終わってナザレにまで帰ろうと、その帰る途中でイエス様がいないことにお父さんヨセフとお母さんマリア気づきます。聖書を読んでいると1日の道のりを進んだ後にそのことに気づいたって書いてますので、1日間全然気づかなかったって、随分気づくのが遅いなと思いますけれども、おそらくたくさんの人たちと一緒に、旅をしておりましたので、どっかにおそらくいるんだろうと安心しきっていたんだと思います。ところがどこを見てもどこを探してもイエス様がいないということで、お父さんとお母さんも大慌てでエルサレムに戻ってくるという、そういうことなんですね。それでエルサレムを探して3日後と書いてありますが、なんとイエス様は宮にいて宮の教師たちとお話をしていたということですね。お母さんマリアはそのイエス様のところに行って言ったそうです。どうしてこんなことをしたのですか、見なさい、お父さんも私も心配してあなたを探していたのです。母マリアの真剣な表情が目に浮かんでくるような、そんな感じがいたします。それに対してイエス様はこのように答えました。どうして私を探されたのですか、私が自分の父の家にいるのは当然であることをご存じなかったのですか。心配して問い詰める母親マリアに向かってイエス様はおっしゃられた。私はお父さんの家にいるよ、お父さんの家にいるのが当然なんだよ、そのことお母さん知らなかったのそういう言い方ですよね。ヨセフとマリアにしてはもう驚きの回答だったというふうに思いますけれども、実際に2人はイエス様の語られたことの意味が、言葉が理解できなかったとそこには書いてあります。でも私たちはこの言葉イエス様の言葉を通して、イエス様は12歳にして父なる神様とのしっかりとした関係の中で生かされているということに気づかされますね。そして父なる神様との関係の中で自分の本当の居場所は天のお父様のいるところなんだよと、そういう理解に達しているということがわかります。ナザレのヨセフとマリアの家ではなくて、お父さんの家にいることが僕の本当の居場所なんだよということを、そういうふうに理解しているわけですね。そして自分の地上に生かされているその務めというのは、まさにお父さんの仕事をすることなんだという、そういう理解をもう12歳にして持っているということに私たちは気づかされる、非常にイエス様の信仰の成長というものを感じさせられる、そういう場面だなというふうに思います。 で大事なのはこの後なんですね。この後イエス様はどうしたかということです。イエス様はそのように言い張ってですね、お母さんマリアにですね、自分の居場所はお父さんの家だよと言い張ってですね、ここが僕の居場所だよと言い張って、その後どうしたんでしょうか。そのまま帰らなかったんでしょうか。そうではなかった。その後こういうふうに書いてあります。それからイエスは一緒に下っていき、ナザレに帰って両親に仕えられたと。イエス様は結局両親と一緒にナザレに帰って、そこで両親に仕えられたと聖書は私たちに教えております。おそらく30歳になるまではイエス様は自分の家に滞在して両親に仕えられたんではないかというふうに言われております。それが父なる神様に仕えることだとイエス様は知っていたからであります。これらの一連のお話はルカの福音書の2章に出てくることですけれども、私たちも同様に自分の父と母に従うことを通して主なるイエス様に従うことができます。これら2つは別々のものではありません。1つにつながっております。そのことを覚えて、私たちは自分の両親に従いながら、そのことを通してイエス様に仕えるものでなりたいというふうに思います。時々私たちの理解の中でこの2つが分離してしまう傾向があるかなと思うんですね。イエス様には一生懸命従います、でも自分の父と母にはあんまり従いたくありませんというですね、何かそういう分かれてしまう傾向というのは時々あるかなと思いますね。むしろ自分の父と母のことをもうないがしろにして、そしてもうイエス様に従っていくっていうようなことがあるかもしれません。でも実はその2つはつながっているということをぜひ今日覚えたいというふうに思います。そして最後に、実はそれは簡単なことではないということを覚えて終わりにしたいというふうに思います。私たちが子供として自分の父と母に従うということは正しいことですね。そしてそれは神様の命令です。そしてそのことを通して私たちイエス様にお仕えすることができます。ですからそれは とっても大切な、私たちにとってとっても大切な務めであるということは分かります。でもそれを全部分かった上で、全部理解した上で、それでも私たちが自分の両親に従うというのはなかなか大変なことではないかなというふうに思います。簡単なことではないような気がいたしますね。私たちの両親は父なる神様のような父親ではありません。完璧な親ではないですね。さまざまな弱さを抱えております。人間としても不十分です。そしてもしかすると長い親子関係の中で、親から言われたこととかされたことが傷になってるっていうことももしかしたらあるかもしれません。それこそ親から虐待を受けたっていうようなことがあるかもしれません。とても親を尊敬できない、そういう親ではありませんという場合があるかもしれません。そのような場合、そのような傷を乗り越えて父と母を敬うとか親に従うというのはなかなか大変なことですね。そしてそれは不可能なことと言っていいんじゃないかというふうに思います。また親はとても近い関係なので、なかなか反りが合わないというか、なかなかうまく合わないという場合もあるかもしれません。近すぎてお互い知りすぎていることのように、なかなかうまく折り合いがつけられないということもあるかもしれません。親を見ていると自分の弱さが見えてくるような感じがして、とても嫌だという場合もあるかもしれません。なかなか親を愛するというのは難しいことですし、親を敬うということも大変なことだなというふうに思います。聖書で教えていることは本当に素晴らしいことだけれども、でもとても難しい、とても無理だ、そう感じてしまう場合も私たちに多いんではないかというふうに思います。でもそんな時にこそ、私たちはここで主にあって自分の両親に従いなさいと教えられている、その意味をよく味わうものでありたいというふうに思います。私たちは自分の両親に従う時に自分で従うわけではないんですね。自分の力によって両親に従うわけではないんです。主なるイエス・キリストにあって両親に従う、イエス様に信頼することによって、そしてイエス様に私たちの親子関係の中に入ってもらうことによって、そこに仲介してもらうことによって、私たちは初めて父と母を敬うことができるんではないだろうか、また親に従うことができるんではないだろうか。そこにちゃんとイエス様に入ってもらうということがとっても大事なことだということを最後に覚えたいというふうに思いますね。その時に私たち本当に心から親に従うことができるんではないでしょうか。そういう葛藤をみんな味わいながら、だんだん親に従うことができるようになっていくんじゃないかな。そこに私たちの人間としての成長があるということを覚えたいというふうに思います。まずイエス様が私たちのために死んでくださいました。私たちの罪のために死んでくださいました。そして私たちの高慢なこの罪を全部許してくださったという、その恵みがあって初めて私たちは親と向き合うことができるんじゃないかなと思いますね。そして私たちの様々な痛み、いろんな経験をしてきました。いろんな苦しみ、いろんな経験引きずっていますけども、全部それイエス様になってくださって、共に苦しんでくださる、痛んでくださる方です。そしてそのイエス様が今なんと天に帰られて、私たちのために取りなしをしてくださっているということが聖書に教えられている。このイエス様にしっかり私たちの間に入ってもらうことによって、できないと思うことができるようになっていくという、そのような恵みがあることを私たちは最後に覚え合うものでありたいというふうに思いたいと思います。イエス様にしっかりと入っていただいて、 主にあって私たちはこの恵みを味わっていきたいと思います。その時に私たちの親子関係は間違いなく祝福され、そしてこの地上での歩みが間違いなく祝福されていきます。ぜひこの御言葉に頼りながら、信頼しながら与えられている父と母の関係を大切にし、従い尊敬していくものでありたいと思います。ここにいるすべての方々の親子関係の祝福のために一言お祈りをいたします。恵み深き私たちの父なる神様、私たちそれぞれに父と母がいます。父と母がいなければ私たちはこの地上に存在することがありませんでした。私たちにお父さんとお母さんをお与えくださったことを覚えてありがとうございます。どうぞそれぞれの家庭にイエス様が共にいてくださいまして、イエス様がその間に入ってくださいまして、私たちの親子関係を祝福し、私たちの家庭を豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝し、尊き主イエスキリストの皆によってお祈りをいたします。アーメン。